というわけで、てっちゃんなんですけど。
はい、みんな、沖縄からだよ。
みんな、てっちゃんが、
うん。
主戦場を見てきた。
はい、見てきました。
っていうか、沖縄で主戦場は、公開され始めたという。
うん、そうですね。
結構遅かった
んで。結構遅かったんですけど、うん、桜坂劇場でもうすごい外まで並びで。
え、並び？
並び並び。もう超満員。椅子とか追加で。映画館の中で。
椅子の追加なんて聞いたことない。
映画館ってこれ端っこが空いてるじゃん。
はい。
その端っこに椅子を並べて。
そんな聞いたことない。
しかも、監督の舞台挨拶付きと。
え？
監督まで来てると。
ほうほうほうほう、すごいやん。
初日にね。ってことで見に行こうと思ってて、はい、散々豚さんにも言われてましたし。
はい。
で、見に行きましたよ。
うん、うん、うん。
で、終わった後に、
はい。
監督の話もあり、監督がもともと沖縄で教師やってたみたい。
沖縄にいたんや。
うん、いたみたい。英語教えてたみたい。
ほう。
なんかちょっと縁があるんだろうね。
そんな。
うん。で、それで、Q&A があって。
はい。
で、僕も質問して。
え、てっちゃんが質問したんですか？
俺、最前列にいたからね。
え？すごい。
最前列にいて質問もして。
はい。
で、それで出た時に、はい、テレビカメラから、
はい。
インタビューも受けて。
え、テレビが来てたの？
テレビも来てて。
え、でもなんかテレビってこの映画って紹介してんのかな？
わからん。沖縄のテレビだからしてるかもしれん。
おお。
してるかもしれないし、してないかもしれないけど、インタビューを受けて。
うん。
っていう話でしたね。まあ、主戦場自体は。
はい。
すごく見てよかった。
ほう、やっぱり。
やっぱり従軍ヤンプ問題の、
うん、
そのバトルラウンジ。
バトルラウンジ？スト5。
いやいや、だって主戦場ってバトルラウンジって書いてある。あ、グラン、な、違うか、バトルラウンジじゃなかった。
ようこそバトルグランドへ。
そう、バトルグランド、バトルラウンジ。スト5になっちゃうから。レレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
レ
レレレレレレレレレレレレレレレレレぜひとも見てほしいんですけど、前回のブタオさんも言ってた通り。
はい。
今回のね。
うん。
愛知の、表現の不自由展で。
はい。
ほれ、少女像。が、うん、めちゃくちゃ問題になって。
うん。
で、結局もうやめるみたいになってるじゃないですか。
3日で撤去みたいな。
そうそうそうそう。で、日本人全体を、バカにするみたいな展示物みたいな感じで、はい、うん、もうめちゃくちゃすごい言われてるじゃん。
はい。
あ、これね、主戦場見たらね、
はい。
すごくわかる理由が、こんなに揉めてる。
うん。
アメリカの方でも、もう裁判までやってるんですよ、アメリカでは。
それのニュースも、当時あったんですけどね。
うん。あんまりよくわかってなくて、俺も、その当時は。
恥を知りなさいって言われたっていう。
うん。アメリカではこの像をめぐって、
うん、
設置派と反対派で裁判までしてずっと、
はい、
めちゃくちゃバトってて、
はい、
で結局設置反対派負けたんですけど、
バトルグランド、
そう、
やったわけですよ。
もうめちゃくちゃ、もうこの像に関しては、
うん、
ものすごい、なんつうの、ネトウヨサイドっつうのは。もう、超絶永久問題にしてるのね。
で、もう、その一部のおかしな人っていう問題には収まらなくなってしまったんですよ、恐ろしいことに。
うんうんうん。
今は国を挙げてやってるわけじゃないですか、それを。
そうそうそうそう。
だってその愛知のやつだって、政治家が圧力かけていくわけじゃないですか。
はい。
政府よ。
市長がね、しかも。
市長と政府よ。だって、菅まで予算がどうこうとかって圧力かけ始めた、二人揃って圧力かけたわけでしょ、
うん、
で、その後ファックスとかいっぱい脅迫とか届いて。
ガソリン缶持っていくとかって。
で、それや、 ってるのと同じ時期にドイツに展示会があったらしいんですけど、
はい。
そこに肖像が、こう並べてあって、それ日本政府の苦情で撤去になってしまったわけですよ。
ほう。
っていうのがあって、これもう、だから政府がやってるやんって。
うん。
ほらなんかやれ、税金使ってんのに気に入らないものを置くのとか、どうなのとかって、いちゃものつけたことするじゃないですか。
はい。
もうドイツの展示とかって言ったら、税金もクソも関係ないですよね。他国のことですよね。
そうですね。
そこに、その、政府がよ。
うん。
大使館を通じて、こう、苦情とか入れていく。
非常にけしからんと。
けしからんって言って、その、外国にまで言ってってるわけですやん。でもその、はい、アメリカの裁判だとする外国の話じゃないですか。
はい。
アメリカに設置するっていうのに対して邪魔しに行ってるわけじゃないですか。
うん。
恐ろしいやん。
で、恐ろしい。
水田美紀でしたっけ、水脈って書いた。
うん、ああ、政治家ね。
そうそうそう。杉田か。杉田、水脈。あんなん完全に政治家やし、
うん、
で、その人が主戦場の中で、変なこと言ってるわけでしょ？
はい。
で、それを、この映画って何が、やっぱり貴重かって言ったら、
うん。
ツイッターとか記事とかでそういう主張とかって見るんですよ。
はい。
あんま生の声っていうか、その、動いてるとこって見たことないなっていう。
確かにね。
やっぱりその画面上で見てる迫力っていうのがあるじゃないですか。
うん。
うわ、ほんまにそんなこと言ってるっていう。
うん。
で、こんな人たちがいるんだっていう。すごいこと言ってんなっていうのを目の当たりにできるっていうのが貴重な経験やし、その両方の言い分と、なんていうの、その経緯の説明っていうのがあるから、
うん、
ぐっとどういうことで揉めてんのかっていうのがものすごくわかりやすいはずなん
ですね。わかりやすいですね。だからもしまだ見てない人で近所でやってればぜひとも見てほしい。
見
ない。本当に見てほしい。見ないって言わないで見てほしい。
だから何度でも言うぜ。
何度でも言うぜ、見てほしいって。しかも、俺が監督に質問したのは、
はい、
最後に出た豚さんが言ってた妖怪ですよ。
はい、
あんな妖怪、監督質問いいですかって。
うん、
日本会議の、
はい、
ボスみたいなのが出てきたんですけど、
はい、
で、この時みんな映画館笑ってて、バカにしてたけど、
うん、
そんなバカにしてるやつとが、
うん、
笑われるおじさんが、
うん、
この映画館というより、この沖縄の誰よりも権力を持ってるっていう状況って、
うん、
もう日本と終わってるんじゃないですか、みたいな。
うん、
っていう質問したら、
はい。
はいって。でもアメリカも、
うん、
トランプがトップなんでって、
はい、
似たようなもんです。
うん。
うん、暗いって。
だから、実はこれ日本だけの問題じゃなかないんですよね。様々な日本で起きてる問題って、
うん、
日本が一人でやってることじゃなくて、
うん、
世界の波に乗ろうとした一環じゃないですか、
うん、
世界がそういう風になってるわけですよ今、
はい、
特に日本をもう実質上支配してるアメリカの振る舞いを見て、
うん、
日本もよし真似してやろうっていう風潮になってるわけでしょ。
うん。
イギリスもそんな感じになってますやんか。
なんか最近ね、受かった首相の人がね。
うん。だから、これって、
流れか。
世界の流れなので、本当に注意せんとあかんので、アメリカが中国に為替戦争とか仕掛けてるっていうのと、こうして、
うん、
日本が韓国に、イチャモンつけてこう喧嘩吹っかけてるわけじゃないですか。経済戦争っていうか外交のことを、外交じゃなくてその、で、交易のことですよね。輸入とか輸出とかっていう、はい。
うん。
これっていうのは単独犯じゃないんですよね、実は。
なるほど。
昔日本が中国とかいろんなとこ侵略したとかって言われてるけど、
うん。
これは実は日本が思いついてやったことじゃないですやん。世界の流れが その植民地支配っていうのを盛んにやってたっていうところに、後から日本が、うん、よし、俺も参加したいって言って、
うん、
参加して空気の読めんことをしたせいで、集団でボコられたわけじゃないですか。
うん。
だから決して単独じゃないんですよ。常に。
なるほど。もうな、自流っていうか流れっていうのがあるわけね。
だからそこに乗っかっていくから逆、ま、世界が平和やったら日本も、なんていうの？さすがに、調子こけんわけよ。
うん。
でも世界は、お、なんか隣のやつ殴ってもいいぜみたいな雰囲気になってるから、
うん。
よし、俺らも一丁やっかって言って、行くわけじゃないですか。
で、みんなやってるのにって
言うよね。そうそうそうそうそうそうそう。なんかそこでやっぱりやり方もいろいろ稚拙やし、
うん。
やってええわけじゃないよ。ただ、
うん、
もうそんなんで安易にやるような、お、みんなやってるからやろう、石投げてやろうぜ、みたいなこと思うやつ自体がもうそもそもちょっと頭の程度が知れてません。
うん。
そんなやつが何か得れるわけもなく、集団でボコられて、より火種を大きくして人に迷惑かけるのが関の山なんですよ。
まあ、しょうがりですよね。
うーってなるわけじゃないですか。ストツーってのが流行ってるらしいなって言って、はい、なんか椅子ぶん投げたりとかするようなやつじゃないですか、結局。
やばいでしょ、だから。
うん。お前はめただろうとかって言って。
はめたなって。まあ、はめたんだけど。
うん。
うん。
で、殴って、そんなやつが、エボのチャンピオンとかなれんですよね、絶対に。
わからん、殴るかもしれない。そこはあんまり関係ないかもしれない。エボのチャンピオンと暴力は全く無関係。
お前はめただろうとかって言って暴れるやつ。
やつが強かった可能性も全然あるから。
でも、はめただろうって言って殴ってんで。梅ちゃん
も。殴っても、殴らんくても、うん、エボチャンプとあまり関係ないかな、そこは。だって、インフィル奥さん殴った疑惑があるからね。DV で。
ゲームじゃないやん。
え？
100 ユーズってゲームじゃない。
で、ゲームで殴ったらダメってこと？
あ、そうそう、ゲームで負けた腹いせに殴るようなやつ。うん、志の低いやつってことじゃないですか。
それの方がまだいいんだけど、他の関係で人殴るより。まあまあまあ。
まあ何にしろ、ものすごく良くないことであって、そこに火に油を注ぎに行くギャラリーみたいになってるわけですやん。
うん。
で、そういうことするとどうなるかって言ったら世界大戦とかになるやん。
ねえ、流れがね。
流れが。完全に。そこで、そう、揉めてるけど、そういうのやめとこうよっていう立場にならなきゃいけないじゃないですか、本来は。
はい。
とか、日韓だけでも仲良くやってちょっと、中国とか止めに行こうよぐらいにならないと、
うん。
ただでさえ大変なことになるのに、
うん。
お、流れが来てるようですな、みたいな。これは拙者が輝くチャンスでござるぞとかって言って、
うん、でリバースカードオープンするそこで、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、でそこでなんか一番殴りやすいやつを拙者はってやってたらもう大変なことになるっていうのが分かってんのかっていうことですよ。
いや大丈夫、
うん、
今度はうまくやるって
っていうわけじゃないですか。
今度は大丈夫だから、反省してるから。
前回はまるで拙者がいじめられっ子みたいになってたでござるよ、みたいなこと言って。
なんで気持ちになるの。
いや、だからその考えの薄い感じを出そうと。
ああ、うん。コミュニケーション低い感じを。
拙者も結構あれからいろいろ研究してござったからな、とかって言って。
全然。毎日入るでござるよ。
そうそうそう。で、うわとかって言いながら。
うん。
あれでしょ、ガソリン満載にして突入していくんでしょ。
だからやめて。
パクったなとかって言って。
怖いでしょ、もう。
いや、だからもうそういうおかしな考えに染まっていってる、今日本なんですよ、残念なことに。
残念だな。
だから一人でも多く、主戦場を見るのが義務なんですけど、
うん。
主戦場を見て考え直してくれっていう。
うん。
で、四川省を見たら、あの、なんていうの、四川省を見ることによって、少女像とかに、とやかく言うてるやつがどんなやつかっていう顔が見れるじゃないですか。
そうそうそうそう。
今なんか、わけもわからず、わけもわからずよ。
うん。
少女像を批判してるやつがいっぱいいるから、
うん。
こう、ノリと勢いで、なんかどうも、政治的な、嫌がらせの、アートらしい、みたいなことを、勝手に判断して、
うん。
じゃあその、揉めてんのもどっちもどっちだよな、みたいな風になっちゃってる人がいるでしょ？
はい。
きっと多いと思うんですよ、その、少女像が何かとかって全くわからへんから、
うん、
点で。賛否両論っていうだけでも、ああ、もうなんだかんだ言ってダメなもんなんでしょうぐらいに思っちゃってるじゃないですか、きっと。
もう賛否両論の時点で勝ちよね、揉めてるから。
そう。でも、四川省を見たらちゃんと意味がわかるわけですやん。
うん。
そこでイチャモンつけるやつがどれほどよって。
うん。
オウムと変わんないやんっていうところが見えてくるわけじゃない。N 国とかと一緒じゃないですか。
はい。
N 国だってなんか面白そうだなっつって票を入れてるけど、N 国がどういうチンピラな行為をしてるのかとかって実際知らないわけでしょ？
うん。
見たら引くじゃないですか、きっと。ちゃんと見たら。
はい。はい、
だ結局もうそれしかないんですよね。見てって。
うん。でも見て
見てって言っても見ないし、で、じゃあ見なくていいから、
うん。
じゃあ僕とかてっちゃんの言う通りにしてって言ったら、
うん。
いや、そんな鵜呑みにはできないでござるよ、みたいなことを言う。
でも見ないんでしょ？
そうそうそうそう。
黒つえよ
でも、それは武藤さんの考えでござって、みたいな。
うん。
拙者はもっと総合的に判断するでござるよ。
総合的に判断っていいな。
そうそうそう。
それ俺も言いたいな。
そうそうそう。
なんかちょっと、買った気がするな、総合的な
判断。各種材料とか揃えて総合的に判断するはずやのに。
うん、まだ総計かなって。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。拙者右でも左でもござらんので、でもって。
ドローしたい。おっと、こんな時に、こんなカードを引いちゃったで、こう、ドゥーワーって、やりたい、
うん、うん。じゃあ、わかった、総合的に、じゃあ、まずは四川省を見ようって言ったら、
うん。
いや、拙者そういうのはちょっと、みたいな。
ドキュメンタリー映画苦手。
あ、そうそうそう、ドキュメンタリー映画苦手、みたいな謎のワード言われる。
うん。
し、じゃあなんか、本の一冊でも読もうよ、みたいなこと言ったって。
うん。
ねえ、あの、慰安婦問題とは、とか、読んでみたらいい
やん。まあ、でも本の一冊でも読んでみてよって。
うん。
言ったセリフに対して、
はい。
いや、本とか、お前本読んでるパワハラか、みたいな。
ああ。
とかっていうのあるんだけど、
はい。
全く日本会議に出てくる妖怪と一緒なんだよね。
僕は怠け者なんで。
僕、人が書いた本読まないからって。もう全く操作されてるんだよね、マジで。あの妖怪に。そういうこと言う人。
そうそうそうそうそう。あの、
めちゃくちゃ思うツボなのよ。
妖怪のクローンになって
る。うん。いい、僕は人が書いた本読まないからね。
そうそうそう。ジューフーって。そうそうそうそうそうそうそう。だから、自分をそういう風にコントロールした、ネタ元がそこにいるっていうのを見てほしいから。
そう。で、どんな、
どんな姿をしてるって。に
コントロールされてるのかっていうのを。見てほしいな。
だから。
マジでやばいよ。
主戦場が、の、すごいところは、ベールに包まれてたものを出したわけじゃないですか。
はい。
みんな、すごいんだろうなーって思ってた人が、
うん。
人間じゃなかったっていうのが見れるわけじゃないですか。
うん。
じゃあ、もう神格化しないですよね、きっと。
うん。
まともな神経してたらね。
いや、あれ見てね。
あれ見て、かっこいいって思う人にはもう何も、多分もう8割9割ぐらい妖怪化してるから、その人自体がもう取り返しがつかないとこまで。
ああ、もう
言ってる。多分直せないと思うんで、
うん。
その人はもう仕方ないんですけど、
うん。
まだ、そこまで呪いがかかってない人やったら、目が覚めるはずなんですよ。
うん。
うわ、これやばいって。
うん。
あ、人間じゃないやつを信用しそうになってたって。 もしかして家に本の 1,2 冊あるかもしれないじゃないですか、あの妖怪の書いた本の。
ああ、それ読んでしまってたかもしれんって。
でも、あ、その本人見たら、うわ燃やそうって思うじゃないですか。あ、これ妖怪の本やったんやなって、
うん、
いうのが見れるってすごいことしたなって思うんですけどね。
うん、すごく見てほしいよね、だから。
これ、イリサ・ワンダーさんが、ようこそバトルグランドへ。ラストシーンのアメリカの戦争に加担するのかという問いの後に続けて思い浮かび、戦慄。妖怪アベンジャーズの様相を呈する悪の枢軸が描くシナリオをどうやって回避すればいいの？モテラジでてっちゃぎさんの感想会が来そうなので震えて待ってます。主戦場って。
いや、本当にね、もう、俺は、まあまあ、絶望を覚えたよ。
だから。
こんな、うん、こんな妖怪が、うん、マジで日本の、中にいて、
うん、
日本の、しかも権力者の中にいて、
うん、
で、僕らなんか、ゴミ、みたいな、もんじゃんって、こいつに比べれば、いる位置、
うんう
ん。じゃあ、やっぱ、こんな馬鹿にしてる、完全に俺バカにしたいんだけど、妖怪のこと。
あれが、本当に、ねえ、那覇の道端とかでうろうろしてるおじさんやったらよかったのにね。
いや、そうそうそうそう。
あ、妖怪やって。
ああいう妖怪いるよね、とか、
センベロ
ハサミで切ったりとかって。
そう、センベロとかやってるおじさんやったらよかったのにね。
よかったにね、センベロや
で。僕は本読めないから、とかって
言
って
た。俺みたいな男と付き合ったらいいよ。
うんうん。
ああいう生き領事だったらよかったのに。
うん。
それが、相当パワーを持った権力を持ってるんですよ。
はい。
そこ、日本の中枢にいるよ。はい。しかも。
はい。
そんな人がそんなおじだ。てかもう、サウナで、唾吐きまくるおじみたいなもんなのよ。うん、
そう。そいつが、
そいつが、
そいつの救いってキモいけど、
うん。
キモいってもけど、会いに行かなければいいじゃないですか。
うん、そうそうね。
でも、自分のあらゆる生活が、
うん、
そのサウナでぐちゃぐちゃやってるやつの思い通りやったとしたらっていう。
本当にそんな感じ。
で、自分たちの税金とかなんやもう、そいつのぐちゃぐちゃの資金になってるとしたら、
うん。
それで耐えられへんでしょ。
そう。
言ったら家でこうやって寝転がって、あのおじいに会いたくないなと思って、もう刻一刻と、いろんなことが。
おじが都合がいいように。
決まっていくんですよ。
で、実際に、この愛知の件で、
はい、
もう相当ツイッターでもめっちゃ揉めてるし、政治家も、
うん、
なんか応援してた人が、この件に関してはとか、もうめちゃくちゃ仲間割れっつうかなんか、うん、見損ないましたとか、なんかもう、ものすごいなんかエネルギー出すなって、この症状像に関して、
はい。一気に来てますよね、これ。
一気に来てるから、マジで主戦場見ててよかったって思う、本当に。なんか今からでも遅くないんで、
はい、
なんでこんな揉めてんのっていう。
うん。で、それに対してなんかその出したやつが悪いみたいな風に、こんだけ揉めるからには、
うん。
むちゃくちゃ
相当な覚悟持ってんだろうなって。
なんちゅうの、ヘイトやとかと思ってるじゃないですか。
うん。
ヘイト発言したぐらいに。でも、そう思ってる奴らはその肖像像の意味するところなんて何も分かってないわけじゃないですか、実は。分かってないのに分かったつもりになっていませんやん。うん、
はい。妖怪のおかげね。それも
妖怪のそれ呪いにかかってるんですよ。その妖怪がいるっていうことすら、そう思っちゃってる人は気づいてなくて。
うん。
知らず知らずのうちにコントロールされててんのに自分の考えのように思っちゃってるわけじゃないですか。
はい。
だから、目を覚ます機会なんですよ。見ることによって。
うん。
サウナのぐちょぐちょおじが明日から毎日俺のサウナ来て、このぐちょぐちょの隣に座ることっていうルール作って強制的に生かされるみたいなもんですよ。
うん、そうね。きついよ。
でも、いやーって言ったって、でも、サウナおじ様の決定ですからって。
うん。
で、なんでこうなったのって、だってあなたたちがそう望んだからっていう。望んでないって、いや、望んだって。票入れたでしょ。
マジだよね。
入れたか、それとも、選挙拒否ったかどっちかしたでしょうって。
死の子も言わずね、見てほしいんだけど、
うん、
これを聞いてる人の中で、
うん、
3人、4人ぐらい聞いてるかな、多分。
はい。
4人中1人でも見に行ってくれれば。
ああ。バトルグラウンド。
うん、バトルラウンジじゃないよ。
うん。
でそれだとスト5になっちゃうから。そう。
ほんとね。この映画は。
とにかく、だからテレビの取材にも行ったんですよ。
あ、なんて言ったの？
いや、だから、あんな、
うん、
もう早く言えばコメディアンみたいな笑いを取れる妖怪が、
うん、はい、
日本の、この沖縄の今出てきた映画館の誰よりも権力者っていうことに対して、
はい、
相当絶望を覚えてます、
うん。
この、これをどうしたらいいかが僕の課題です、みたいな、
うんうんうん。いいコメントしたね。
まあ、多分使われなかったんだろうけど。
多分使われなかったやろね。
うん。
というか、テレビに流れたのか、ほんまに。主戦場って。
しかも俺、中押しパンの T シャツ着てたから。
おお、目立つやん。
目立つ、目立つ。仲良しになりたいから仲良しパンやん。
ああ。
もう本当にね、この妖怪妖怪って言うけど、
うん、
マジ見たことない人、何のことって思うんだけど、マジで妖怪としか見えないの。人間。
人間じゃないですよ、
ね。人間じゃないやろ。
あんなの人間じゃねえって。
ブタさんがアベンジャーズエンドゲーム消し飛んだって言ったさ。
うん、
消し飛んだ俺も。あんなんサノスなんかどうでもよくなってきた、だんだん。あれを見た瞬間。
サノスなんて。
圧倒的な現実しかないもん、ここには。
ほんで、映画館出ても逃げれないんですよ。
逃げれない。映画館
出た瞬間。
中でも出ても、もうあの妖怪がペローってしてる空間に俺らはいるんだな、と思う。
生かされてるんですよ、そこで。今、支配下なんですよ。奴隷なの、妖怪の。だから、妖怪を払うお札とか、その、妖怪を滅する方法がないのかって、映画館出た後ちょっとうろうろしたもん。
うん。
なんとか背にあって。
なんとかせなと思うよ。
だから多分表現の自由を守るとか、
うん、
あの人権を尊重するとか、
うん、
そういう活動を日々やっていかんと負けるんやろなって思った。
だからモテラジでやっていくしかないね。
そう、表現の自由っても山田太郎じゃないですよ、
うん、
くれぐれも言いますか、あんな蝶ネクタイのあんなやつじゃなくて、山田太郎と山本太郎が、こう、紛らわしいのがもどかしいですよね。
もどかしいな。
表も間違うしね。
うん。
どうなってんねんって思うけど。いやー、今、主戦場はどれぐらい、まだ見れるとこあんのかな。
まあ、沖縄では相当な数の人が多分見てくれてるとは思うけど、うん、まあ、並びまで起きてたから。
うん、もうネットフリックス、アマゾンプライムにも来てほしいわ。
来てほしいし。
うん。
なんか、テレビでは絶対やらんか。
やらんかな。
やらんな。まあね、流行ってほしいね。
だって、むちゃくちゃよ、ほんと。
なんか、見たらビビる。ビビる。でも、ほんとにね、
うん、
その、なんか言いにくいな発音が、少女像に、反対する人と賛成する人の両方のコメントが出るから、
うん、
なんで反対してるとか、なんで賛成というか、
うん、
なんでこういう設置した方がいいとか、うん、とか従軍慰安婦の強制はあったとかなかったとか、
うん、
そういうのを双方が、だからバトルだから、
そう。
話して、最後の最後に大物、うん、YouTuber じゃないけど、
うん、
大物の超妖怪が出てきて、
うん、
結局全部俺の勝ちみたいになるから、
うん、
何言ってもこの妖怪には勝てないってなった。マジで。
あの強すぎるでしょ。
そう。無理。
あの人間の技は何も効かなさそうでしょ。
うん。だって本読まんもん、人を抱えた。もうその時点で無敵じゃん。
うん。
で、そんな奴が権力の中枢にいるっていうのがもう怖いって。
そう。もう理屈とかは全部すっ飛ぶからね。
そう。
アメリカに勝ったって。
うん。買ったって思ってるからね。
もうその時点であらゆる、あの、最初にアメリカに勝ったんですよね、とかって言っちゃってる時点であらゆる理屈が通じると思うなよっていう。
そう。皆さんに言うけど、主戦場に出てくる妖怪は、
うん、
アメリカに勝ったと思ってるんですよ、戦争。
うん。うん、
で、そう、まあ、早く言えば汚い言葉使うけど、
うん、
めっちゃ頭おかしいじゃん、もうそれ。
うん、
そんな頭おかしいやつが、
うん、
これ聞いてる人の中でも、
うん、
僕らの中でも誰よりも権力者なんですよ。
はい。で、
これ怖い。
みんなこの人に習って、
うん。
あの、少女像反対って言ってるんですよ。
うん。
少女像潰せって。
うん。
それの、ね、弟子たちも、なかなか、狂った妖怪たちなんですけど、
子飼いの妖怪が。
そいつらの言うてることもなかなかぶっ飛んでるんですけど、
うん。
それをもう軽く凌駕してて、あ、もう次元が違うっていう、その、アメリカに勝ったって言った時点で。
勝ったもんね。
うん。
勝った世界観があるもんね、そこには。
もうそこに手出し無用ですよね。
うん。一本目勝負ってなるよ、本当に。
そう。あれは、強い。
強すぎる。で、どうやったらってなってる
議論なんて全部ぶっ飛んでるんですよ。もう力です。
そう、パワー、圧倒的なパワーの前では技なんかどうでもよくなるってやつよ。
わしの言うてること信じるか信じないかそれだけやって言って、
うん、
普通だったら信じないと思うじゃない。人間の英知っていうのはそんな弱くないよって言いたいじゃないですか。
ならば今すぐお前が人類の英知を授けてみろって。
じゃあなぜわしの、芯とかこんなにも増えてるのかなって言われたら、ぐるぐるぐるってなるやん。
なる。
人間はそんなに弱くないもんって。
パチンってびっくりした。
みんなもうそっち側になってるわけですよ。
え、もうマジアムロじゃないけど、
うん、
あの妖怪をやってからそうさせてもらうってなる。
そうやからなんかね、自分がどっち側かの意見になったとき、なってるとして、その意見の大元の人たちの顔をまず見てと、言ってることを聞いてと、うん、それでもなお、やっぱり小僧像はまずいんじゃないって思うとしたら、
うん。
もう声かけれないです。
まあ声かけれないっていうか、さっきガンダムの話も出したけど、
うん、
ガンダムの、これ、デルテックル、高級な偉い軍人の偉い奴らとか官僚の奴らって、
はい。
どうしようもない奴らばっかりだったじゃないですか。
え、ギレンザビとか？
え、ギレンとかちょっと知的的にいいけど、連邦側とか、ゴップとか。
ゴップの、いや、レビル将軍とか？
もうレビルもどうしようもない奴だったな、あいつ。戦争したがりでしょ。
ギレンもやばいやんか。
ギレンもやばいよ。
あ、キシリアとかどうしようもないやんか。
どうしようもない。ああいう奴らが日本の中枢にいると思って。
ハマーンとか？
ハマーンとかもうやばいでしょ。電波出しまくってるさ、あいつ。
でもハマーンさんもかっこいいとこで言ってるやん。
いや、だからそれ、
ガンダムの連中が。
アニメの中のその、
アニメじゃない！
そう、本当のことなんだけど。
うん。
大人はみんな笑いながらアニメの見すぎって言うわけよ。
うんうんうん、
でも常識というメガネで曇っちゃってんのよね。
うんうんうん、
僕たちの世界は、
はい。
でも覗きはしないんだから。
うん、
夢を忘れた、
はい。だからその夢見すぎたせいで。
いやでもゼータガンダ見てもダブルゼータガンダ見てもハマンがかっこいいって1ミリも思わないんだけど。
ハマンがかっこよかったり、ギレンザミがかっこよかったり、レビル将軍がかっこよかったりとかするんですよ。残念なことに。
ネタで
鉄仮面とか。
鉄仮面はね、
うん、
もう逆に俺らよ。こうもなろうって言いたいもん。俺も。
だからどうもガンダムとか見ても。
時給最低賃金700いくらかで雇われるればこうもなろうって。
うん。うん、いや、ああいう、だから同じガンダム見ても、思うことが違いすぎるんやろうなっていう。
まあ、じゃあ、主戦場見てって言っても、思うことが違ってたら怖い。
思うことが違うっていうか、単純にはそういう風に、なんやろうね、僕らとしては見たものをそのまま素直になあれって。
じゃあ、やっぱあの、電気ビリビリ棒で素直になあれってやっていかんといかん。
この目の前に現れたものを素直に見れない人が、やっぱり、結構いるみたいで。
うん。
なんかわからんけど、その裏側を覗こうとしたりとかするんですよね。
裏なんてないのに？
うん。目の前に現れたものに対して、見えてんのに見えてないっていう恐ろしい。
だから、ジョジョの考察とかで凄みで全部終わるのに考察しちゃう
感じ。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
理由なんかないじゃん、スタンドに。凄みで終わるじゃん、大体。
もうだから HB の鉛筆
凄みとか怒ったとか。
だから精神パワー言うてるじゃないですか。
はい。
思ったことが全てやっていう。
うん、だから思ったから時が止めれたって。
そう。
鉛筆の HB の芯をへし折れるって思ったらへし折れるから。
そう。思いの強さで決まるものに、ねえ、理屈なんか思いが強かったんでしょうで終わりやん。
うん。
の丈太郎って精神力強いよねで終わりやん。
うん。
思い込み激しいねって言って。絶対負けないって思うから、おろおろおろおろおろおろおろおろおろおろって言ってダイヤモンドの歯でもへし折るでしょ。
しかも今の格ゲー版のオラオラっぽかったね。
おろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろおろって全部へし折りながら進んでるって。
うん。
うん。上の歯も折ってるって。
戦場もね、でも見てほしい。
そうそうそうそうそう。
でも見てほしいから、本当に検索して、自分の県とか市、住んでる。
うん。
遠いところでやってるったら、
はい。
でも行ける距離ならごめんだけど見に行ってほしい。
そう。
で、見に行ってくれた人ありがとう。
正体を見てほしい。自分が日々生きてて何に、こう操られようとしてるのかっていう正体ですよ。
うん。もし見に行ってくれて、うん、妖怪やばいっすねと思ってくれる人がいたら僕もお金ないけど会った時にビールぐらいおごりたい。
こう、双方の話聞いて、で、でもよ？
うん。
でも素直にあれ見たら、その正直にとやかく言って、言ってる側がどう考えても下劣なのよ。
うん。
言うてることも全部筋通らんし。
うん。
頭おかしい人たちにしか見えないのね。
うん。
どっちがまともって言ったら、ちゃんと言ってる側はまともに決まってませんやん。
はい。
だからあれ見て自分が頭おかしい側の方の意見に惹かれてたとしたらちょっと恥ずかしくなって。
うん。
ああ、こんな奴らやったんか、って信じるのやめよって普通はなるかなと思うんですけど。
はい。
そこで固くなりになる人もいるやろうし。
うん、そうそう。もうだってもうこっちはもうブレーキ外してるからね。
言ったら認めたくないみたいな。
うん、でもあれよ。地球平面説の人はもうここまで来ちゃってるんだからって。
今更引くに行け
ない。今更引くに行けないんだからって。だってプロフィールに普通の日本人って書いてんだよ、こっちは。
妖怪側の代表とは思いたくない。
ああ、交代のネジ外してんだから。
いや、でも、遅くないと思うし、でももう一つ問題なんが、ご双方見えるじゃないですか。
はい。
で、でもなんだかんだ言ってもこれ、結論って左側だよねっていう人たちがいるんですよね。
連勝系やめて。
いやー、この、お互いの言い分並べるアイデア良かったけど、
うん、
結局最終的に結論ありきで作ってんじゃねえって、
うん、
っていうことで左寄りのになってるのがなんかドキュメンタリーとして失敗だよねって。
もう映画評論家やめて本当に。
高みに立ってい
い景色見すぎじゃない。
でも。そう、見たらわかるけど。
うん。
あれ、どっちかが間違ってるって言うしかないやん。あれで、議論は深まりますねって終われないやん。普通考えたらよ。アメリカに戦争に勝ったっていうのを流しっぱなしで終われる。
地球平面説の奴らのことバカにしてる作りだよねって言ってるような感じ。
そうそうそうそう。
だって議論してないよって地球平面説がまるで嘘みたいにさ描かれててさ。
でもそれ大前提やん、まずは。アメリカに日本が負けたっていうのの前提に立たないと話、そこにアメリカ、が負けた説っていうのを持ち出されても。
負けた。
そういうのって議論じゃないやんか。
うん。
いや、本当にそういう新事実あるやんと議論になるんですよ。ただ、平面説にしたって、この、なんです、バトルグラウンド主戦場にしたって、
うん。
そういう新事実はないっていうところはもうすでに分かってるわけじゃないですか。
はい。
出てこないから。
だって議論のしようがないもんね。
その、議論になる材料が出てこなかったっていうのが、もう見てもらったら分かるけど、平面説にしても、この、ね、主戦場にしても、ないわけですよ。ないんやったら、
うん、
次の段階に行かないといけないんですよ、
うん。
彼らはなぜそういうこと言うのかっていう、
うん。
それしかないやん。
はい。
で、それに対してフェアじゃないとかっていう時点でもう、もうなんていうのかな。何重にも話できないんですね、やっぱり。
そうね、ほんと、ほんと。
なんかあの、いっぱいなんか、飯とか食ったりとか甘いもんとか、ね、
うん、
高カロリーなものとか食いましたとか言って太りましたっていう映画があったとして、
うん、
太ってない可能性があるみたいな。
うん。
この言われたら太ってない可能性とは何なんだって、まず言えよみたいな話やん。
可能性だから。
そういうのっていうのは議論とは言わないと思うし。
うん。
ねえ。あの、実は、この人200キロだけど痩せてるんだって言ったら、その、なぜ痩せてるんだっていうことを提示しないといけないですよね。俺が思うからっていうのはダメですよね。
うん、
思うからって言ったら、もうその時点妖怪じゃないですか。おじさんじゃないですか。はい、
うん。
すごい大柄を痩せたように見えちゃうおじさん。じゃあ、次のレベルっていうのは、なぜこのおじさんは大柄を痩せてると思っちゃうんだろうっていう考察が始まりますやん。
うん。
せやのに、もうこのおじさんが他の人と感覚が違うっていう結論に誘導してるやんって言われても、
うん。
そんな議論はそもそも発生してないですもんね。
ほんとね。
そのおじさんが何の証拠も提示してない以上は、そのおじさんが体重200キロでも痩せてる説を信じるに足る、なんか衝撃的な科学を揺るがす材料を持ってたら別ですよ。
うん。
でも俺が思うからなんだみたいなこと言ってるおじさんやったらもう妖怪やん。
でもその思うんだからっていうおじさんが出てくるんだもん。
うん。じゃあもう、まずは200キロの人は大柄だっていうとこに、立脚して、でもこの人は小柄だって言い張るのなんでだろうっていう考察の話になるんであって、
うん、
大柄なのか小柄なのか検証しようっていう話はもうすでに終わってるんですよ、
うん、
と言わざるを得ないのに、いやーちょっと中立とは言えんでしょって言われたら、
うん、
じゃあそのね、平面説でもなんでもいいけど、その平面説だったら、そのこれもうちょっと議論してほしかったって人は、なんか証拠も出んのって聞きたくなるやん。科学者に勝てる証拠がどっかにあんのって。ビハインドザカーブにしたって、その平面説の人たちは次々実験するけど、
うん、
自分たちの説が間違ってる方の証拠を次々自分たちで、ねえ、見つけ出しちゃうんですよ。
いやでもそれでもって。
うん。
うん。
信じてるからって。
信じてるから。
いやーほんまね。同じもの見てもなかなか、その、同じようには受け取れないっていうのはまあ、それが面白いとこではあるんですけど。
はい。
ある種何かを伝えたいときっていうのは、都合の悪いもんでもあって。
うん。
い
や、もうね、俺らは一体何を言ってるんだと思っても、
うんうん。
出演状を見てくれれば、マジでこの妖怪がアメリカに買ったとか言ってることがわかるんで、
うん、うん。
正体が。なんでこんな本当にこの像で揉めてるって。姉ちゃん子揉めてるでしょ。
そうだね。だからもうなんかその外国にまでその日本政府が圧力かけて、像を撤去させようとしたりっていう 国策として一大キャンペーンとしてやってますって胸張って政治家が言ってるんですけども、
うん、
もうそういうニュース見れば見るほど恥ずかしくなってしょうがなくなって、
うん、
なんか家にその象置きたいぐらいになってますもんね。
象じゃあ今度象ゲストに呼びます？
なんかもうどっかに寄付して象を作る会とか作りたいぐらいですもんね。もうなんか逆に腹立ってきて、
うん、
言ったかわいそうでしょうがないっていう気持ちになってくるし、
うん、
なんかに同じ日本人としていたたまれないっていうか、そもそもその象の発端がそういうことですやんね。
うん。
言うとあまりにその気違いじみたことを言う人がいるから、ついに立ったのが象じゃないですか。
はい。
もう象を増やしていくしか方法がないと。
うん。
もうあっちこっちの世界中にそういうわけわからん気違い主張みたいなのを押し付けて回っていく人たちがいると。じゃあ対抗するには、その世界中のあちこちに像を置いて、分かってもらおうと。
うん。
ひどいことがあった。その女性がすごい、被害に受けたっていうのは、前の戦争では忘れられがちやけど、
うん、
二度と繰り返さないように、まあベトナム戦争とかも含んでるらしいんですけど、
うん、
広く意味が入ってますよね、あの像っていうのは。
はい。
だからそういう話し合う、機会とか思い出すきっかけになるために像をみんなでこう見てくださいと。
うん。
この、こういう像なかったらまた変なこと言い出す人いるでしょっていう。
実際いっぱいいるし。
でもそうなってきたらその像を今度は阻止しようってなってくるわけじゃないですか。
はい。
阻止すればするほど、じゃあもうもっと増やすかなって。
うん。
すごい戦いですよね。だってドイツのその美術館とかに置いたやつがなんかあの、あれでしたよ。手のひらサイズの像とかいっぱい作ってん。
そんなに？
うん。
もういっぱい置くしかねえ
って。そうそうそうそうそうそうそう。その、なんかお土産で買えそうな像みたいな。
ああ。
こういっぱい並べたりとかしてたけど、それを撤去せよみたいな。やりきれんなって思いますね。日本人の手で像を作ろうっていうことにまで。でもそうなったら力で潰してくるんだろうな。
潰すっていうかもう、俺らインターネットできなくなるんじゃない？
半日って言われ
ちゃう。もうだって家にも手紙とか来るんじゃないの？もう。いっぱい脅迫。もう生きていけないって。なんで俺はこんなこと言ったんだ？萎縮しちゃうよ、そこまで。
でも、今回の展覧会のこと考えたら、もうそこまで来てるっていう段階じゃないですか。
はい。
いや、もう嫌でしょうがないんですけどね。どうにかならないもんかなと。で、今、日韓、いや、テレビとかすごいらしいじゃないですか。
何が？
いや、テレビとか完全になんか韓国を憎もう的な主張で、
ほう。
傾いてるっていう。
マジか。
ニュースとか、でも実際日韓問題とかで普通にニュースサイトググるだけで、
うん。
そういう論調の記事ばっかり出てくるんですよ、当たり前に。
うん。
え、韓国は信用しないとこみたいな。
そんなに？
うん。いや、怖いよ。
インフィル復活したのに？
もうそんなん関係なく、その、ニュースの方ではそうなってるし、コメンテーターとかでも平気で煽りまくってるみたいなんで、そっちの論調の方が主流らしいんで、あんだけニュース記事出てきて、それ以外の記事探すの大変なぐらいなんで。
マジか。
うん。でも実際韓国とか旅行行った人とかが、個人的に情報を発信してくれてるじゃないですか、ツイッターなんか見たら。
はいはいはい。
いや、別にそんなことないけど、みたいな。
うん。
だから、こう、どんな情報あっても、日韓の人で、こう、友好 高め合ってなんとか防ごうよみたいな、
うん、
呼びかけはあるんですけど、やっぱりみんなテレビに左右されていきますやん。
テレビすごいな。
で僕も身近な人で、やっぱり韓国は叩いとかんとあかんのちゃうのとかって素直に聞きますからね。
マジ？
で、なんでそう思ったんって言ったら、出してきたん全部テレビでしたもんね。テレビでこういうこと言ってるとか、ああいうこと言ってるみたいな。ナチュラルにそうなってんねんやって。でも、徴用工の問題とかそういうので、もう報復として、韓国に、その、輸出のような、日本の輸出、ストップさせたりとかして嫌がらせしてるわけじゃないですか。
うん。
そういう話が、素直には通じないですよ。え、韓国はなんか悪いことしてたんちゃうのって言って。
まあ、警察と一緒よね。警察が疑ったら、疑われた方が悪いしね。
うん。で、韓国の方でも今、反日運動とか広がってて、みたいなことを言うわけですよ。韓国に渡航したら危ないです、とかって。
うん。
うん。何されるかわかりませんって、みんな日本人に憎んでるので、って。
仲良くやりたいね。
いう情報を平気で出すわけですよ。
うん。
もうそのテレビの声と一人一人の声ではちょっと勝負にならんところがありますやん。
そうね。
連日そういう、だから前のあの北朝鮮のミサイルと一緒ですよ。
ああ。
J アラートとかって言って。
うん。
で、J アラートとかくだらないとかってそんなのやめとこよ、てっちゃんとかってあの時言ってたけど。
うん。
結構みんな信じてたじゃないですか。
うん。
んで、今や、北朝鮮のミサイルがどうこうとか言っても、いや、ゴルフしちゃってるから、あの、めんどくさいとかって言って、大丈夫大丈夫とかって言って却下されるみたいな話じゃないですか。
はい。
今首相がゴルフ中なんで、大丈夫と言ってますみたいな。
うん。
そういうの見て、何の思わんのかねっていう感性。
いや、大丈夫って思う。
あ、前回はマジでやばかったけど、うん、今回はゴルフしてるってことは大丈夫っていう判断なんや、さすが、みたいな。
そうそうそうそう。さすが、あの、マクロ視点。
そういうのを
広い視野でね。
見て、こんな人とか、こんな政府の発表とかを信用できるってないやろって思う僕の感性の方が少数派、みたいな。
少数派どころか、いたんよ。
半日。
反日じゃん、ブタオさん、完全に。じゃなかったら自民党が政権取ってないから。
反日
オブ反日60史みたいなもんだよ。
妖怪。
反日30史。
ほんまに妖怪。
ジャンバル日よ。それ反日ラジオよ、これも。
本当に危険ですよね。
危険なので、
はい。
僕がね、主戦場見に行って、この話ができて本当に良かったと思うんですけど。
これが最後のラジオとかになっちゃうもんね。
なっちゃう可能性があるので、ぜひとも皆さんを見に行ってください。マジで。
ガンダムとか F91 とか見ても、アーサーとかに思いを馳せない人類がいるみたいで。
すごい。だってこれアーサーなのに？
そう。
だってシーブックでもアンナマリーって言ってたよ。
そう。
アンナマリーが死んだ時に。
そう。で、だってよ、朝なんだぜって。
うん。だって一瞬でみんな死んだ犬が死体みたいな新地になってたもんね。
うん。
置いていけないよ。
だって、アーサー、誰それみたいな、ディフみたいなんで終わる人が。結構いるっていう衝撃。
だって、朝みたいなやつがいないとって。
そう。重要人物というか、衝撃的なシーンじゃないですか、朝なんて。
うん。
もう F91 を代表するセリフじゃないですか。
うん。
代表するセリフやし、代表するキャラじゃないですか。
うん。
そやのになんか、いちいちそんなとこ、そんなとここだわるんでござるか、ビフって言って終わる。じゃあ同じガンダム見てると言っても、同じガンダムじゃないのかもって。
朝いないディレクターズカット版。
うん。ガンダムとか見ても、でガンダム見たらなんかああいうギレンザビみたいなやつが出てきたらちょっとやばいとかって思うってしかりやん。
うん。
ヒトラーの尻尾ですよ。
うん。
あんなについてったらろくなことないとかって思うのに。
うん。
え、なかなかいいじゃんとかって。減りすぎた人口ですから、みたいなこと言っちゃうわけですよ。せっかく減った人口ですから、みたいな。
うん。
とかって言っちゃう側に立つガンダム視聴者って何なのって。で、自分が減った側の人口にはいないつもりなのかって思う。
だっているからね。減ったら言えないけど、いるから選ばれたって思える。
自分がザクに乗って吹っ飛ぶとか思わんのか？
軍師目線だもん。軍師。そりゃ軍師よ。
なんで自分のことをオールドタイプ最強とかニュータイプ目覚めるかもとかって思うんやろうね。
ガンダムのせいじゃない。やっぱハゲの最大の罪はそういうやつも作り出したっていう。
で俺もザク乗ったらもしかしたらジム500機ぐらい潰せるかもな、みたいな。
うん。だって乗れないからね、実際。ゼロとは言えないのが悔しいよね。
いや、あの、ガンダムバーサスなんとかとかやったら自分が何回死んだかとか数えてるでしょって。
ゲームだから。本物のコックピットに乗ったら違うから。
覚醒する。
覚醒する。
動くぞみたいなこと言って。
うん、おって
これがサクマシンガンかって。
当たる当たるって。アクセスするから、ニュータイプとしてとか。ニュータイプじゃなくてオールドタイプ最強みたいなこと言うから。
スーパーパイロットとか？
そう。スーパーパイロットになってみないかって。まあ、それはあんまりないかな。オタクですら、エイジリはあんまり見てないけど。
そもそも見てない。
見てないってきつい評価まであるか。
そのネタにすら上がらない。
見てない。上がりにくい。苦しいよね。
いやー、お前とか、ねえ、ザクに蹴られて亡くなる、ボールにも乗れなくて、コロニー潰しとかで、亡くなっていくタイプやのにね。
わからんよ。
わからないでござるよ。拙者のあまり甘く見ない方がいいでござるよ。
ニュータイプテスト受けたいよ。
拙者のガンダムバーサスのカードご覧に入れましょうかって。
そう、大差ですぞって。
勝率 78%、うん、ちょっと落ちたでござるかな、とかって。
言う。強いって。70は強いって思うけど。だから初戦で死ぬから。その70のうちの3、30% を引いたら、二度と乗れないっていうことを考えてほしい。二度と。
100円入れて復活とかってないか。
あ、でもあるかもしれんからな。まあ、ということで、主戦場の、
はい、見てください。
はい。
絶対見てください。
はい。
サンダーヘタレイディオ10周年記念イベントの告知 CM 第1弾です。リスナーのみんなのおかげで10周年感謝を込めて一大イベントを開催します。その名もサンダーヘタレイディオ10周年記念イベントラブレター from サンダー in ナンバーベニズル。日時は9月15日日曜日、場所は大阪千日前みそのビル2階ナンバーベニズルにて、13時半開場、14時開演。 入場料はなんと格安の1500円。イベント終了後に飲み会も企画しています。さらなる詳細は番組内で決めていきますので、みんな来てね。なんか駅から近いらしいよ。晴れたらいいな。みんな来てね。